ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボ。今日のゲストは熊本市立熊本博物館の学芸員原秀夫さんです。原さんは天文分野が専門ということで、宇宙のこと、学芸員の仕事のこと、それから間近に迫りました、小惑星探査機はやぶさの帰還カプセル、もう待ってましたという方もいるでしょう。11月23日から27日公開ですが、この例などについて詳しく伺っていきます。ということで、原秀夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
以前は皆既日食の時に、
はい、
ね、お電話でちょっとね話をしましたけど、はい、あの時原さんどこにいらっしゃったの？
その時は中国の上海で皆既日食の方を見にですね、出かけていました。
あの時はね、はい、南半球に近い方がよく見れたんですよ。日本からはあんまり見れなかったですね。
そうですね、日本ですと島の部分ですね、鹿児島のトカラ列島とか、
そう、
南の島の方で見ることができましたね。
あれで私トカラ列島覚えましたから、はい、どこにあるんだって最初思いましたけどもね。
そうですね、
はい、で今回はですね、そのご専門の宇宙に関していろいろお話を聞いたり、学園自体の話もね、はい、ちょっと伺っていこうと思うんですけども、ちょっと最初にメッセージをいただいてるんでご紹介しようと思うんですが、ラジオネーム、ね、トリケラトプスさんからねいただいておりますよ。で今日博物館の原さんが出演されるということで、たまたま学校が大級の我が家の子供たちは興奮気味ですと今聞いてらっしゃるねえ、いつもなんか博物館の行事にも参加されてるということですけれどもね、長男がなぜ学芸員になろうと思ったのか、またどうやったら学芸員になれるか聞いてほしいと言ってますのでメールしましたね。今月のはやぶさ展もぜひ博物館にお邪魔しますということですけれどもね、どうやって慣れたのか なる方法とかちょっと後でまた順番に聞いていこうと思うんですけれども、そもそも原さんが一番最初にこう宇宙に興味を持ったきっかけっていうのは、はい、これは何だったんですか？
私も小学校5年生の時なんですけれども、うん、ちょうどその時に火星の大接近があったんですね。
ほうほうほう。
火星は2年2ヶ月ごとに接近するんですけれども、うん、その中でもその小学校5年生の時は大接近だったんですね。で、はい、でそれをたまたま近くでこう観察会みたいなのがあって、
はい、
望遠鏡で火星を見せてもらったのが一番最初ですね。
やっぱその時はちょっと衝撃的な出来事だったわけですよね。
そうですね、
だからね、
はい、
それで、
はい、
そういう仕事をしたいなと、
はい、
星に興味を持ったということですかね、はい、なんかその時の思い出の写真みたいなのもなんか残ってるんですって？
はい、その時はちょっと曇りがちだったので、うん、こう雲越しに望遠鏡でうっすらと見た感じだったんですけれども、
はい、
その代わり帰りにお土産でこう火星の写真をいただいてですね、
はい、
それは今でも自宅にあります。
はい、いやものすごく子どもの頃に見たそういうのって不思議な世界な感じがねしてね、
そうですね、
印象強く残りますよね、はい、でそれから宇宙が好きになって、
はい、
で天体望遠鏡とか、
はい、
やっぱ欲しくなるでしょ？
そうですね、親から買ってもらったりして、自分でも見るようになりました。
なるほどね。いや僕もねよく雑誌の裏にね、はい、載ってたでしょ、
はいはい、
ね、今も載ってんのかな。ね、ちょっとお手頃なプライスのやつがね、
はい、
もうそれでよかけんどぎゃんかして買うてみたいな言葉を親に大概ねだった記憶はあるんですが、
はいはい、
どうせ見らんでしょみたいなねことをもう親に一蹴されまして、はい、結局私の場合は買ってもらえなかった、はい、そこが道のやっぱ分かれ道でしょうねこれね、私の話なんですけれどもそこから宇宙のことが大好きになっていって、
はい、
で学芸員になろうと思われてはい、たわけですか、それともなんかこう違うことやっててとか。
学芸員にはなりたいなっていうのはありましたね。それはやっぱりこう星についてのなんか仕事につければいいなっていうことと同時に、こう自分が見てきたこう星のこととか、
うん、
こう星ってこんなに綺麗なんだよっていうのをこう人に伝えられる仕事ができたらいいなと思ったのがやっぱり大きいですね。
なるほど。 ほどですね、はい。まあ、そして学芸員になられたわけですけれども、はい、まあ、具体的に博物館の学芸員になるには、まあ、どういうふうなことを、まあ、段取りといいますかね、
はい、
やっていけばなれるわけですか。
はい、学芸員という資格があるんですね、
はいはい、
でそれはあの大学でこう専門の課程を単位を習得したりとか、うんうん、あるいはまあ試験を受けたりしてこう取ることができるんですけれども、うんうん、ただそれだけだとなかなかなれなくてですね、あとはこうその専門分野に応じた募集があった時にこう応募して採用されることが必要になってきますね。
はい、ね、メールでトリケラトプスさんのお子さんから質問が来てますけれどもね、はい、じゃあそのまずはじゃあ大学に行って専門分野のことをちゃんと勉強をして、はい、で学芸員という資格の試験を受ける、
はい、あとは大学でその単位を取っても取れますね、うん、
あ取れる、
はい、
ね、専門の分野の単位をもしくは取ると、
はいはい、
でそこまでは学芸員の資格はだから取れるわけですよね、はい、
そうですね。
その後はじゃあ就職をするというのが、はい、これがなかなか採用が少ない、
ね、少ないですね。
あーなるほどね、はい、じゃあ学芸員という資格は取れるけど、
はいはい、
実際そこで博物館に勤めようと思うとなかなか大変な部分がある。
そうですね、
なるほどね、はい、まあとは言ってもですね、ぜひあの息子さんね、トリケラトプスさんの息子さん、はい、これはもう目指してね、
そうですね、
いただきたいですよね、はい、はいね、でまあ、原さんの場合はまあ、実際にこう採用されまして、
はい、
まあ、博物館で、お勤めに今なっているということですね、
はい、
もう大学からすぐポンと行けたんですか。
私はあの大学を卒業した後最初はあの違う仕事をあの数年していまして、
あ、
はい、
やっぱり、
はい、ただどうしてもあのなりたいなというのがあって、うん、
ええ、
あのちょうどあの採用があった時にあの、うん、なることができました。
ああそうですか、はい、やっぱりそのじゃあ学芸員浪人的なことになるんですか、
はい、そうですね、
浪人とは言わないのかな。ねえ、じゃあ、はい、あのそのチャンスを待ってと、
そうですね、
いうことだったわけですね、はい、学芸員その思ってたのと実際やり始めてからでは、はいはい、どうですか、その大変だなと思うところとか逆にやっぱやってよかったなって思うところいろいろあると思うんですけど。
そうですね、ええ、こう私が勤めているこう熊本博物館の場合いろいろな分野がありますので、
ええ、
天文ということではもう学芸員だと私一人だけになるんですね。
お
その分こういろいろなことをあのやらないといけないっていう大変さはありますね。ただその分逆に言えばこう全家庭に自分で関われるっていう、こうやりがいもあるのかもしれないですね、
うんうん、ちなみに熊本博物館の場合はそれぞれ専門分野のね、
はい、
原さんみたいな学芸がいらっしゃるわけでしょ、
はいはい、
全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか。
10名ぐらいいますね、動物植物であったりとか、うんうん、こう地質化石だったりとかですね、はい、あとは自然関係だけではなくて、考古土器とかですね、あと歴史とかそういったものも全部含めてになりますね。
もうそれぞれ専門分野の方がいらっしゃるということですね、
はい、
まあ学芸の方っていうのは僕なんとなく勝手なイメージでね、はい、ほらそこにある博物館ですから、はい、いろいろあるものを、はい、まあその、まあ、なんて言うんでしょう、研究とかメンテナンスとかね、はい、そんな感じのことばっかりやってるのかと思ったらば、
はい、
意外とその博物館自体の、はい、まあ、お手伝いというか、まあ、仕事ですから、
はいはい、
運営もやってらっしゃるんですね。
そうですね、プラネタリウム全般に私の場合では関わっていますので、
うんうん、
まあ、もちろんこうお客様の対応することもありますし、
うんうん、
それから機械の調子が悪いという時はこうちょっとパソコンを確認してみたりとかですね、次にこう投影でお話しすることのこう内容を精査したりとかですね、本当いろいろになりますね。はい、
もう結構専門だからってそればっかりじゃなくて、
はい、
館自体のこともやっぱりやってるわけですよね。
そうですね
それと、
はい、
プラネタリウムでほら上映されてるね、
はい、
映画といいますか、
はい、
あれがありますよね、
はい、
あれのその声なんかも僕前させていただいたことが実はあるんですけれども、はいはい、熊本から見える夜、
はい、
ね、その星空のこととか解説する映像とかですね、はいはい、ああいう映像のそのシナリオといいますか、はいはい、 それ自体の制作なんかもやられるんでしょ。
そうですね、あのその時によってこうあのプロダクションで作られたこう映像を投影する時もありますし、自分たちでこう制作したものをあの流すこともありますね。
なるほどね。あの最近このほらハヤブサがね、まあ地球にこう帰ってきまして、こうにわかにこうハヤブサブームといいますか、こう天文宇宙ブームになりつつありますけども、原さん的にはやっぱりこれはどうですか。嬉しい。
そうですね、こう何か一つのことがこうきっかけになって、こうハヤブサ、今回もハヤブサですけれども、そのことをこうきっかけにこう興味を持っていただいて、でハヤブサだけじゃなくて今度はいろいろ今晩見えている星空だったり、また違う天体のこう探査だったりとかですね、いろいろその他のことにもこう目を向けてもらえると嬉しいなと思いますね。
あの原さんの目から見る夜空っていうのは、僕らが見てるのとなんか少し違ったように見えたりするのかな。どうなんですかね。いろいろ今まで観測したりとか、いろんなところにね、皆既日食の時には上海行かれたりとかありましたけれども、今までで一番こう印象に残っているものっていうのは何ですか。
そうですね、いろいろ あるんですけれども、獅子座流星群だったりとかですね、いろいろあるんですけど、やっぱ一番すごかったなと思ったのは、ちょうど大学生の時にヘールボップ彗星というほうき星ですね、が地球に接近したんですけれども、大体がそんなにこう本当に王をたなびかせた姿がこう肉眼で見えるっていうことは本当ごくごく稀なんですけれども、その時のこうヘルボップ彗星はこう街中からでもですね、本当に綺麗にこう絵に描いたような姿を見ることができてですね、ちょっと衝撃的でしたね。
なかなか見れないんでしょ。
そうですね、このところはもう特に明るいほうき星彗星の接近っていうのがないんでですね、
そうですか。しかも街中でそれ見れたんですか。
そうですね、
でよほど明るかったってことですよね。なるほどね。いやー、なんかちょっと想像するだけでもね、なんか楽しくなりますけれどもね。さあ、いよいよ迫ってまいりました、小惑星探査機ハヤブサの帰還カプセルの特別公開、まあ、これにちょっと、これについてちょっと伺いたいんですけれども、なんか中にはハヤブサ自体がやってくると思ってる人いるんですね。
そうですね、すごい大きいのが来るんですよねみたいな話をいただいて、探査機本体はこうパネル、太陽電池パネルの端から端までで、6メートルぐらいあったんですけれども、それ自体はこう大気圏に突入するときに、こう燃え尽きてしまっていますので、実際に地球に戻ってきたのはその中のこう帰還カプセルという部分になるんですね。
これの特別公開が11月23日水曜日、ね、これ祝日ですね、それから27日の日曜日まで、これ5日間です、熊本博物館の特別展示室で行われますけど、実際のその帰還カプセルのサイズってどれぐらいなんですか。
この、カプセルの一番外側、熱に耐えられるようにこうできている部分の直径でだいたい40センチぐらいのものなんですね。
なるほどね。こう言うと笑われるかもしれませんけどもね、ハヤブサが命がけで命がけって言いたくなるのよ、これファンからしますとね、届けてくれた大事なものでございますので、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思いますね。で他にもいろいろたくさん来るんです。じゃあそれだけじゃなくて、ちょっと紹介していただけますか。こんなものが見れるということで、
難しい言葉になるんですけど、ちょっとインストゥルメントモジュールというのが、実際にこのインストゥルメントモジュールの中に糸川の物質を入れていたコンテナが入っていたんですね。一番中心の部分ですね、それが来ます。それから、その周りにこう配置してあった電子機器部ですね、はやぶさの指令を最後までこう覚えていたコンピューターの部分ですね、それから実際にこう地球にオーストラリアの砂漠に落下したんですけれども、その時にはこう地面にこう衝突する時を和らげるようにパラシュートで降りてきたんですね、そのパラシュートの部分ですね。それと先ほどお話に出てきましたカプセルの一番外側の部分、 こちら全面大気圏に直接当たった側はレプリカになるんですけれども、はい、背中側は実物になります。
おー、そうですか、はいはい、早く見たいですね。
そうです ね、
ね、はい、原さん、まあ、いろいろ宇宙とか、まあ、早くの話も伺いましたけれどもね、はい、宇宙の魅力というのを、はい、もうあんまり時間もないんでちょっと短くなっちゃいますけど、はいはい、教えていただけますか。
はい、こう私たちが空をこう見上げた時に、まあ、こう一応の星空に見えるんですけれども、うんうん、そこは実はこう奥行きがすごく深くあるところなんですね、うんうん、逆に言えばこう広い広い宇宙の中のごくごく一点に私たちが住んでいるということになるわけですね。なんかそういうことをちょっと考えてみるとこう星空もまた違った風に見えてくるのかなと思います。
まあ、そんな思いで今夜星空をぜひ眺めていただきたいんですが、そうですね、今夜熊本から見える星空って、はいはい、ちょっとここが今ポイントだよっていうのはありますか。
はい、大体秋の代表的な星座が見頃になっているんですけれども、うんうん、その中に星座のな星座ではないんですけれども木星がとっても明るく今見えています。
はい、はい、どっち側向くというかですか木星は。
そうですね、時間によってもちろん変わっていくんですけれども、うん、まあ、晩の頃8時9時ぐらいですと南の空からちょっと東ぐらいになりますね、
うん、南の空を見て、はい、ちょっと東ぐらい、
東ぐらいですね、
8時ぐらい、
そうですね、でとっても明るく輝いているので、うん、博物館にも実はなんかすごい明るい星あるんですけど何ですかっていう問い合わせもいただきます。
へえ、はい、ぜひ皆さん、
そうです、ね、
今夜早速ご覧ください、はい、木星が見えておりますよ、はい、ということで、今日はですね、熊本市立熊本博物館の学芸員原秀夫さんにいろいろお話を伺いました。原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。